YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月16日火曜日、第462回、87.0MHz 学大 FM、レギュラー放送ということでございますけども、こちらはいつものように千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半の放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、学 F でもおなじみ、離婚式は寺井宏樹氏の新規プロデュースによりますね、今、まあ、メディアでも噂の涙活、涙の活動と書いてね、涙活のイベントにお伺いしてきましたけども、そこ場所は、まあ、新宿大ガード近く、30人も入ればね、いっぱいの商社な写真館ビルの5階ながら、まあなんと立ち見が出るほどのね、盛況ぶりに合わせて、テレビも3社入るなどありましてね、相変わらずね、その着想の良さから、話題作りの絶妙さに、プロデュース能力のね、高さを改めて感じさせていただいたことから、自身の新企画、ザ・トーフマンプロジェクトも負けずに頑張らねばと、その意を新たにしないではいられない。そんなサンママンことキーボー、伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、また一つ、年を重ねた誕生日も変わらぬ日常をお過ごしております。いやー、もう24歳ですってよ、びっくりだわさ、未だに、年相応には見られない。え、色気はないって知ってる。一番最初におめでとうをくれたのがお母さんで幸せだなって、メールとかいっぱいおめでとうをもらえてありがとうございます。そして本日四ツ谷ライブインマジックにて、ライブ予定が空いてしまったそこのあなた、お待ちしてますよといったですね、いつも明るく元気の中、徐々に大人の女性への階段を上りつつある、そんな学F第3週目、サブパーソナリティといえばこちら、
池田彩子です。
はい、そんな彩子さん、お待たせしましたね。
はい。
さあさあ、このところの印象や近況を伺いたいところですけど、いかがでしょうか。
そうですね、はい、先日もライブ、
はい、
無事に終わりまして、
はい、それは24歳の前ですか、後ですか。
後ですね。
後ですか。
はい、
は
あ
は
あ、ということで誕生日は3月27日だったので、
はいはいはい、
でライブはこの間の4月の13日だったので。
おお、そうかそうか、
はい、
まずはでもお誕生日のね、
はい、
お祝いに母上から、おめでとうございますみたいなことですけども、
はい、
やっぱりこうその誕生祝いにこう浸るみたいな、そんな印象はあったんでしょうか。
ま、そんなに何ですかね、直接顔を合わせておめでとうって言ってもらったことはそんなに当日はなかったので、ま、次の日とかの方が多かったですけど、
みんなでこうなんていうの、バースデーパーティーみたいな
とかは特になく、
飲み会とか。あ、そうなんだ、
はい、普通にいつもと変わらず仕事をしてます。
変わらず。はいはいはい、まあ、実家に帰りゃね、
はい、
またそこは盛大なんでしょうけどね、
はいはい、でもお花ももらったりとか。
結構じゃないですか、
はい
ね、
プレゼントもみくちゃんからもいただきまして。
あ、そうですか。まあ、もしなんでしたら普段から何も差し上げられないんで、
はい、
今日だから終わってもしお時間ありましたらもうせいぜいご一緒ぐらいはさせていただきますね。まあ、今日のゲストの方も、
はい、
イケメンの、皆さん揃っておいでなんで、
そうですね、
みんなでお祝いしてくださることでしょうきっと。そこはね、あ、いやいや、ほら拍手でごまかそうとすんな。そこは出すのは出せみたいな。まあ、冗談抜きして、
はい、
さあさあ、そんなお誕生日迎えられて、まあ、気持ちも新たにですね、
はい、そうですね、
うん、そんなライブも終えられて、
そうですね、うん、はい、本当につい先日なんですが、
は
い、
そこはやっぱりその大人になった印象も含めて、
はい、
ちょっとこう気持ち的にも新たな気持ちで臨まれたみたいなところあったんでしょうか。
まあ、そうですね、ライブ久々だったっていうのもあるので、
はい、
気合い入れて頑張ろうとは思ったんです
、はいはい、結果的にはでも、まあ、あれですか、やっぱ盛況のままに
終え
られたみたいなことで、
そうですね、
はい、で、まあ、やりきった感もやっぱあって、
そうですね、ものすごく長いライブだったので、
長いライブだったの、
はい、
うんうん、
スタートが 16時から、で、終わったのが10時過ぎてたっていう、
ほら、それは大変だでもまあいつものあやちゃんのね、ポリシーって言いましょうか、心がけじゃないですけども、はい、なんかこう爪痕を残すみたいな、そんな、
まあ、多分いろんな爪痕は残ったと思います。
いろんな爪痕、いいも悪いも含めて、
はい、いいも悪いも爪痕は残ったような気がします。
あ、なるほどね、はいはい、まあ、それにしてもそんなライブも踏まえて、はい、あと近況としての情報はいかがでしょうか。
そうですね、実はですね、はい、その先日のライブ呼んでいただいたイベントがあったんですが、はいはい、それの次回の6月29日の土曜日ですね、はいはい、に開催されます、そのイベントの次回のライブにも、うんうん、はい、カラフルバード出演させていただけるということで、はい
は
い、
でカラフルバードさんもなんかあと新規のメンバーの方たちがまた増えたんですって。
また、はい、うん、増えます。
あ、増えるんだね、これ
増えます。
おーおーおー、じゃあもうますます、ご繁盛ということで。
そうですね、ピンクと黄色の2人だけではないぞと
おーおー、なるほど、
新たなメンバーを踏まえて、はい、その次回のライブも参加できればなと、
うん、でその情報はまだ、はい、今のところ明らかにはできないのかな。
そうですね、うん、メンバーとかもまだ、うん、はい、
追ってということで。
そうですね、
はい、で今日の、まあね、素敵なゲストの方でございますけれども、はい、どんな関係でお越しになっていただいてるみたいなことでしたっけ。
まあ、もともと片方は、うん、事務所が一緒だったの で、
片 方、 は、うん、で片方はそうじゃない。
片方はそうです、もう片方は私も初対面でございます、う
ん、あ、なるほどね、あ、はい、初対面の方でね、はい、はいはい、それにしても、まあ、そんな素敵なゲストの方もお待ちかねということでね、
はい、
早速番組的に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM。
本日もやってまいりましたね、第462回 87.0 メガヘッズ学大 FM ですけどもね、
はい、
まあまあ春先、
はい、
ちょっとこうこのところ寒かった陽気のだったりとか、
はい、
また今日はちょっとこうなんとなく暖かかったりとか、
はい、
でまた週末には寒の戻りがあるみたいなことを言ってますけども、
そうです
ね、体調的にいかがですか。
体調的にですか、うん、ついていけない。
ついていけない、それ困っちゃいますね、
は
い、
プラスでもやはりこの時期は花粉症が私に襲いかかってきますので。
そうでした、そうでした、そうでした。でもまあね、別に本番中ラジオですけども、
はい、
マスクを取って、放送される分にはね、
はい、
もう相変わらずチャーミングでか、ね、それこそもう顔色も良くて。
そうですね、今日は比較的顔色も、
あ、今日はやっぱり楽な日とそうじゃない日があるんだ。
そうですね
大変ですね、
くしゃみが止まらない日もあるんで。
ああ、そうなんだ。まあまあ、そういった意味で言うとね、
はい、
体調には十分気をつけていただきたいということでございますよ。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでね、今日もまあ元気にお越しになっていただきました、はい、あやちゃんと一緒に素敵なゲストもね、お待ちかねなんで、どんどんと番組を進めてまいりましょうか。まず最初は本日の回復&メールの紹介からまいりますよ。いただいておりますのは伊藤様ということで、デイリーワークは神戸さんからいただいてますね、はい、本日10日ぐらいに映像をお見せすることになっていましたが、ザ・豆腐マンの PV ですけども、テーマとみんなの豆腐ロックはほぼできましたけれども、はい、恋は絹のようにのバラードの方はですね、これから編集の予定で今少しお待ちくださいと、今回は画面構成などが多く私では編集できないので、外部に編集を頼みましたが、昨夜連絡が入り PC が不調になったため、修正が必要とのことでお見せできるのは来週になると思います。申し訳ありませんがご理解いただきたく、今しばらくお待ちくださいということでね、まあまあこれはね、ちょっと私がなんか言い訳するように聞こえるかもしれませんし、まあ、言い訳になっちゃうんでしょうけども、で本当にこういう機械物っていうのは、まあ、私がそもそも電脳地方で苦手だからっていうこともあるけど本当に便利なのかなこれとかね、なんだろうなと思うようなことあるね、意外と。
まあまあ、でもパソコンは便利ですけど、
いや違いないんだろうけどね、
動かなくなるんですよね、その なんだろう、情報が多すぎると動かなくなったりするんで、
そう
ね、
だからそういうことでほらまたデータが飛んじゃったり、またでこうやり直さなきゃいけなかったりとか、うん、わざわざそれについて時間と労力かけるみたいなことあるでしょ。
うん、
でそれとこれちょっと例えはどうか分かんないけど、
はい、
ちょっとこうそんなことでその移動するので、
はい、
電車でその買い物に出かけたりとかね、ヨドバシカメラ行ったり秋葉原とか、
はい、
まあ、上野のそのアメ横あたりでその、うん、備品を買うのに出かけたりするんだけど、
はい、
ちょっとこれは例えどうか分かりませんけど、そういうこうメールとかね、
はい、
うん、今そういう時代じゃないですか、
はい、
電車に乗ってるとね3人ぐらいね男の子男の子女の子でいたんだけど、
はい、
まあまあ仲良しそうにこう入ってくるわけよ、
はい、
お仕事仲間だか学生だか知んないけど、
はい、
そうするとね1人のね年配の年配って言ってもまあちょっとこう年長のお兄ちゃんみたいな人が、
はい、
いきなりゲーム始めちゃうんだね。あと男その会話も何もないもんだから、
はい、
面白い男の子がなんかこう話しかけたそうにしてたんだけど、はい、仕方ないから今度はこうスマホをいじり始めるわけよ、
はい、
と女の子はもうまるで相手にしてもらえないもんだから、
はい、
もうこうやっぱり自分だって携帯をこういじり始めて、
3
社がもうずっとその間結構な時間をあの駅移動してる間、
はい、
何にも喋らないで無言でゲームしてんだよね。あんたら何みたいな。
いやでも今はなんかもうすごいですよ、携帯のゲームでもうずっとそのゲームやってる人っていますもん
ね。え、
なんか今なんか
長年付き合ってる古い夫婦だってもうちょっと会話があるよあれ。
いやでも今の子たちはそうですね、
そんななんだね、
はい、
あ、だからもうそういう意味じゃね、その電脳系 その機械系のどんどんどんどんっていうのは、
はい、
ものとそういう意味ではどんどん変わってきちゃってるのかなっていう風な向きもあれば、
うん、
もなんかそれこそどんどん路線ずれちゃうか分かんないけど、
はい、
そういうの見ながらほらだから線路落っこっちゃったりとか自転車ぶつかっちゃったりするもんだから、
はい、
そういうの移動中のそういうのを見るのがこう 法整備で、
はい、
法的にそれを規制しようみたいな動きもあるわけでしょ。
そうなん
ですか。そうなのよ、あんたうっかりあれ見てたりなんかしたらあんた捕まっちゃうよ。
そんなそんなめんどくさい。
めんどくさいって言ったってしょうがないよね。だって危ないんだから。だって車のあれで見ながら携帯したがとか運転するのはダメじゃない。
はい、
あれは法的に違法になるわけでしょ。
はい、
罰金ももらうわけでしょ。
うんうんうん、
だとしたら歩いてたってそんなことになったら、それはめんどくさがろうが何かろうがいけませんって話になるわね。
あ、
だから止まってやんなさいとか、どっか脇に行ってやんなさいとか、うちでやんなさいみたいな話になっちゃう。
でもそうなるとスマホでゲームができる意味ってあんまりなくなるような気がする
んですね。あんたもそっち側の人間じゃないか。じゃあもう完全にまたゲーム大好きだからね、ちゃんはね。
そうなんですよ、
ね、まあ、じゃああなたが、まあ、そういう極端に言えばあなたが国会議員になってそれを阻止するしかない
んですよ。わー、それもまためんどくさい。
まためんどくさい。どこまでめんどくさがるよ、ね、まあまあちょっと脇にずれちゃいましたけどね、
はい、
神戸さんの方はどうぞお待ちしておりますんでね、 PV の方じっくり納得のいくところで、どんどんと進めていただけたらというふうに思います。
はい、
続いて、
はい、下町もんじゃ焼き楽々代表取締役なぎらえとさん、
はいはい、
ブラックジャック先生、うん、数々の止血剤ありがとうございました、
はいはい、
完全に体調はいいんですが22日の日が引っ越しで全然梱包が終わってなくてなかなか動けない状況なんですよね。
はい、これはまあご存知で、ねはい、学園風にも何回かご出演いただいております、なぎら健一さんのね、
はい、
あのご子息でなぎらえとさんのわけですけども、
はい、
彼はもう Facebook とか熱心に更新しておいてなんで、
うん、
私もほらもうしょっちゅうあの目にかかるわけじゃないから、
はい、
その辺をちょっと、まあ拝見したりなんかしながら彼 その情報とかね、
はい、
どんな風に、活躍しておいてなのかなみたいなことを楽しみに拝見してるんですけども、
はい、
とあるあの Facebook に見ましたらですね、
はい、
いつものこうなんかこうコスプレとかなんかメイクしたりするもんだから彼は、
はいはいはいはい、
そしたらこの月光仮面のなんかコスプレでもしてんのかなと思ったら真っ白だから体、
はい、
体全体が、
はい、
何のかなと思ったらこう胸元が骨折してコルセットはめてたんで、
おまた大変な、
そうだね、なんか 胸元にひびが入ったとかなんか骨折したとかで、
はい、
それがそのフェイスブックに載ってたもんだからもう思わずこれは大変だなと思って、
はい、
で私がほらブラックジャックを名乗ってで彼にね、
はい、
ちょっと贈り物届けといたんだけど、
はい、
セメダインとボンドと
、
アロンアルファとシップ薬をつけて彼にこれで直してもらうよりっていうことで、
シップ以外 外あんまり使えない。
そしたら送っといたら、はい、彼から早速メールがありまして、ブラックジャック、ジャック先生止血剤をありがとうございました笑いということで、彼もなかなかウィットとセンスがね、あの聞いてるから、
はい、
でまあでもだいぶこう 回復なご様子で、
はい、
体調はいいんですけども、あのちょっとこの豆腐ソング等々と、
はい、
中目黒に魚津根っていうその、魚、酒と魚の美味しいお店があって、
はい、
まあ、あのコインにしていただいてる、まあ、やりかく大 FM 放送やってたところのビルのオーナーの社長がやってる居酒屋さんがあるんですよね。 CM でもほら魚津根ってあるじゃん、はい、でその魚津根さんに、まあ、あの A さんを連れてきたくて一緒に行きましょうって言ったんだけど、
は
い、まあ、体はいいんだけどちょっとこう何ですか、まあ、引っ越し中とかそういうことらしい、おはようございます、引っ越し中だとかそういうことだらしくてね、なかなかちょっとこうスケジュール的に難しいというふうなことらしいんですけどもね、
はい、
まあまあいずれまたお出かけになっていただきたいなというふうに思ったりとか、お体の方を十分に大事にしていただけたらなというふうに思ってますけどね、
はい、
はい、さあ続いて昨夜はまたまたご出演させていただきましてありがとうございました。あ、吹き上げ、和樹さんは劇団松井の準備さんから、みかんゼリーおいしくいただきました、サブパーソナリティの件は良い方が見つかりましたらご連絡させていただきます、今後ともよろしくお願いいたしますということで、これはもうあやちゃんご承知の、
はい、
ふふふ、
吹き上げさん、
吹き上げちゃん、
はい、
ふふふふ、吹き上げさん。あれからどうなんですか、あの舞台に出られて、それこそワーサルシアターで舞台されてきたわけだけど、
はい、
あれ以降どうなんですか。
いや、まあ、お会いすることも特になく、
特になく、
はい、
冷たい、あんた本当にクールでドライな女だね、あんた。あんなんだ、
はい、
もうそんなんで、じゃああれなんだ、今後また舞台にどうのということも
ないですね、
今のところ、はい、なんか喧嘩でもしたのか。
いや、してないですよ、してないです、
ね、目がパンと張っちゃったね、今ね。はい、そうですか。まあまあそんなんでしたらね、あれですけども、
はい、
この前もゲストに来てくれて、早速また、
ね、
お芝居がまたあるっていうことなんで、あの脚本家の方を連れてきていただきましたよ、脚本編集される方でね、まあまあそんなことで、松井の準備さんね、舞台の方また大いに頑張っていただけたらと思いますし、終わったら終わったでまた学芸風遊びにお出かけで、なっていただけたらと思いますけども、
はい、
はい、続いて、
はい、昨日のルイカツではありがとうございました、うん、SY さん、
はいはい、
素敵な方たちに囲まれて有意義な時間を過ごせたと思います、伊藤さんのエネルギーに圧倒されました。
あら、
私のメールアドレスは携帯を含め G メールですのでご登録よろしくお願いいたします、うん、Facebook もメールアドレスで探してみてください。
はい、
それでは翻訳と私でよければお力添えさせていただきます、またラジオ番組も遊びに行かせていただきますは楽しみ、Have a nice day。
発音、見事な発音ですありがとうございますHave a nice day ということでね、これはその類活に伺った時にたまたまお知り合いになった、それこそ劇団三国の吉田氏とお近づきのお嬢さんで、
はい、
まあ、まあ SY さんっていうお嬢さんなんだけど、
はい、
フランス語がペラペラでね、で英語が喋れて、
はい、
であちらの方に留学しておいでだったのが帰国子女なのか、
はい、
でまあ結局ほら豆腐マンが今どんどん進めてるんだけども、
はい、
日本語だけじゃなくて、まあ、今そういった冒頭で申し上げたような電脳系の時代なだけに YouTube とかね、
はい、
ニコ動なんかでもそういうほら英語だとか、
はい、
そんな海外のワーズとでアプローチできればいいなということ で、
はい、
でそんなお話をしたらぜひその翻訳やってみたいというもんだから、
うん、
ぜひじゃあそんなことでお願いしましょうかねみたいなことで、早速 Facebook 友達というふうなことで、
はい、
ご連絡を取らさせていただいているような状況なんですけどね、
うん、
だからまあそういった意味で言うと出かけてみるっていうのはそういう、こういろんなこう出会いがあるからね、
はい、
そこは結構なことだなというふうに思いますけどね、また今後とも、うんうんうん、SI さんどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思いますね、
はい、
それこそハブアナイスデーでございますよ続きまして拝見させていただきました、デザイン&イラストレーターは森田信彦さん、とうとう完成しましたね、豆腐マンの写真送っていただきとても嬉しいです、写真を見た第一印象のタイツですが、できましたら黄緑色ともう少し新鮮さの色があるとより良くなるのではないかと思います、また赤のスカーフですが緑と赤を重ねてしまうと重たく見えてしまい、上のっていうのはこれ頭のことだよね、
はい、
豆腐のヘルメットが目立ちにくくなってしまいますので、黄色のスカーフにするとだいぶ印象が変わります、またサングラスもイラストのようにオレンジの縁に、ごめんなさい、縁のついたのはなかなか見つかりにくく、
はい、
はい、眉毛をテープで貼ってくれているかと思いますが、あのあれなんだ、あのなんか女の子でいるじゃない、こう眉毛の子、濃いお嬢ちゃん、
はい、
あ、
はい、
あんな子みたいになってるんだよね、それだとサングラスの黒と眉毛の黒でごちゃついてしまうので、なしの方がすっきりして良いかと思いますと、あと CD の売り込み用のチラシで打ち合わせをできましたらお願いしたいのですが、ご都合はどうでしょうか、ご検討お願いしますということでまあこれはもうね、さすちょっとその PV の様子を、
はい、
あのまあ、撮ってきたっていうは あれなんですけどね、まあ、はい、こんな感じです
ごいですね、
ザ・トーフマン、
すごいですね、
まあ、これヘルメットにこのザル豆腐ですよね、
あ、はあ、
まあ、こんな感じになって、
はい、すごいことになりましたね、
もうゲストの方も含めて大爆笑という、
ね、うわ上の豆腐かわいい、
はい、可愛いでしょ、
はい、
上の豆腐可愛い、
はい、ザルの上
中身も可愛いでしょ、
ザルに乗ってる豆腐がものすごく可愛らしい、
ゲストの方あのバカこれどうですか、これマルさん豆腐
マン、可愛い
豆腐マン抜群でしょ、
上の豆腐が可愛いですよね、
モデル起用され
もちろんもちろん俺そのためにヒゲまで剃ったんだからこれ、ね、
ああ、
ね、これもいいじゃないですか、ほら、
あ、胸のマークも可愛いですね、
可愛いですね、うん、ね、まあこういうで、
だけど頭の上の豆腐が可愛い、
やかましちゃうだからね、いや、それにしてもやっぱりここはあの森田氏の、まあ、ベンチャーじゃないんだけど、はい、やっぱりプロはプロでね、うん、ただ撮ってみて初めて分かることってあって、はい、やはりその色の配色とかね、そのなんだろう、バランスっていう部分は彼は本当に的確なんだわ、だからね、そこをちょっと気をつけて、
はい、
あのまた PV をね、ちゃんとしたものを撮る機会があったら、はい、そこら辺はきっちりとやらせていただきたいなと思ってるんですけど、まあ、現段階ではこんなとこかなと言ったようなことでね、はい、それにしても今後またそういったあのイベントとかライブとかもやっていかなきゃいけないんで、
はい、
森田氏 そのアドバイスに近づけるようなものをね、
はい、
どんどんとやっていきたいなというふうに思ってるんですけども、売り込みとかもね、はい、そちらのチラシも作っていかなきゃいけないんで、はい、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
はい、続いて、
はい、マリーンズ総長春吉さん、うん、伊藤マリーンズもコーチがオルスターです、綾子様どうもです、
お、綾子様どうもです、
10年へのスタート始まりだ、
うん、
学大 FM ファイティ、
うん、
そのうち豆腐 CD 買いに行きやす、よろりこ、
はい、これは綾ちゃんは何回かメッセージ読んでるよねマリーンズ総長春吉さん、
はい、
だからそれについて答えてくださったわけよ、
あ、なるほど
ね、池田綾子さんこんばんは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そう、だからねそういうことがあるから、はい、まあ、ちょっとメッセージ出していきましょうよ、
はい、
うん、
いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ
CD 買いに
来てあげてください、
来てあげてください、
は
い、
多分だから彼はもうあやちゃんの豆腐レディを期待したんだと思うけどね、
なるほどなるほど、
そこはね、まあまあそこは言ってもしょうがないことなんですけども、はい、だから春さんよかったらね、
はい、
あや子さんは学芸府に来てくだされば可愛いあやちゃんに会えますので、ロッテマリーンズの応援も大変でしょうけどもね、たまには学大 FM の方にもお出かけになっていただけたらというふうに思いますよ、はい、ね、あやちゃん、
はい、
はい本当に淡白さあ、そんなこんなで春さんね、本当に、まあ、冗談抜きしてまたお出かけになっていただきたいと思いますし、マリーンズの方も応援頑張ってくださいな、
はい、
さあ、お待たせしました、最後になります、神戸様よりも、神戸様よりの高画質写真ありがとうございます、バイオリンは坂本隆さん、ザ・トーフマンいい感じで進行しているようで何よりです、また早速トーフプロジェクトに興味を持ってくださっている方たちがご登場とのことで嬉しい限りです、次回のウォーズネミーティングですが、ちょうどその時間帯でレッスンが入ってしまっておりまして、当日行けそうであればお電話させていただく形でよろしいでしょうか、取り急ぎよろしくお願いしますということでね、
はい、
こちらはまあ先日マルチプルさんというユニットにてギターとバイオリンにてご出演いただきました、はい、タコマルシのからのメッセージでございますけどね、
はい、
彼もまあ何かと忙しいには違いなくて音楽教室やってたりとかねまた4月27日土曜日、吉祥寺はエレファントっていうところで、まあ、ライブを控えてたりなんかしまして、お忙しい中だもんですから、
はい、
その魚常でのミーティングをちょっとお誘いしたんですけども、彼も中目黒だもんだから、なかなかちょっとねご都合がつくかどうかっていうのはまだ明らかにはならないところでございますんですけども、
はい、
CD はほら彼にこれをね はい、これ CD ほら、
あ、かわいらしい、
見えます CD ね、ほらもう CD までこれちゃんと、ね、準備されてますから、ね、まあよかったら、これで俺を持って、ちょっとこうなんでしょうね、これをこう
宣伝ですか、
うん、いやいやだからその時代劇には使えないかもわかんないけど、なんだとこう縦でこうズバッとこう
豆腐を
豆腐を切るようなね、
豆腐、
刀と豆腐いいじゃないですか。え、ダメ？
豆腐ですか、うん？豆腐刀で切りますか？
いいと思うよ。だってその
豆腐包丁で切れますけど刀で切りますか？
あえてそれはもうやっぱりちょっとキャッチーな部分を選んで。
なるほどなるほど。
今ほどそういう豆腐の CM とかいっぱいあるじゃない。だから出て侍でビューとか出てきて。
豆腐マン切ってもらえますか？
豆腐マン切っちゃダメだろ。痛いし血出るし。
ああ
じゃねえよ。何があーだ。この野郎。豆腐を切る。なんかこうちょっとそういうのがね、あなた今言ったみたいに包丁でいいものを侍が出てきてさ、なんかそういうちょっとこうシュールななんか歴史時代劇みたいな、はい、CM かなと思ったら豆腐がこう出てきてこうやって、でそれをこう侍姿のね、白波さんとかさ黒崎さんがペッとこう切るみたいな、
シュールすぎませんか。
かっこいいと思うけどな。それで、あやちゃんがこう着物姿の町娘みたいなの出てきて、
はい、ざるで受けますか？
ざるで受けない、そこは。お侍様みたいな。お侍様、豆腐は包丁で切っちゃダメですみたいな。
いやいや、包丁で切っていいんです。包丁で切っていいんですよ。刀で、びっくりした今。
刀で切っちゃダメです。ゴム体なみたいな。ね、
で包丁差し出して
よし
これでどうぞ、
そうそうそう、今日はこの路線で盛り上がろう。なんだかよくわかんないけど、はいはい、まあまあ冗談抜きしてね、はい、そんなこんなで、バイオリンの坂本氏からのメッセージを終えたところで本日の1曲目、
はい、
ゲストもしくはサブパーソナリティアシスタントの方にちなんだ楽曲ねご紹介ということで、はい、まずは1曲お聴きいただいた後に本日のゲストの方、はい、ご紹介させていただきたいと思います、
はい、
さあそれではあやちゃんの方から、
はい、カラフルバードの2曲目ですね、うん、はい、これもだいぶ最近はもうおなじみになりましたが、うん、ハイピースです、
はい、じゃあ、はい、聞いていただいた後にゲストの方お迎えしてまいります。それではこちら、
こんなでね聞いていただきました。あ、本日の1曲目、カラフルバードさんのナンバーでハイピースでございましたけどね、
はい、
さあそれでは今日の時事ネタに移りたいところですけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。で、本日のゲストは学F でもたびたびご出演願っております黒崎翔生さんと今回初めてのご出演となります、白波啓二さんのお二方です。ようこそ。
どうもお邪魔しております。
はい、こんばんは、はい、いらっしゃいませ。さあそんなあいらっしゃいませ八百屋じゃないんだけどね、まあまあなんと申しましても、こう黒崎さんは結構だから、はい、プロフィールを拝見したら、まあ、ご自身のそれこそ、輝かしい経歴の中に学大 FM 学大 FM 学大 FM 学大 FM 結構出てくるのあってんで、
はい、今回で5回目
ですね。はい、まあ、もちろんそれはね、オーナーのほらデミさんもね、あ、この前出てておいでだった方ですって覚えてくださっていくことだけど、
ありがたいことです。
結構ね、あの学F、ご愛顧いただいて、はい、大変ありがたいなと思ってます。
いや、毎回ありがとうございます。
こちらこそ、その後いかがでしたか。
はい、結構縦のイベントをやったり、
はい、
その前回時代巻の、
はい、
立ち上げの、
はい、
旗揚げの公演で、
おーおー、
その、
はい、
来てその告知をさせていただいたんですけども、
はいはい、
まあ、結構盛況 で、
そうですか、
ほとんど満席状態で、
はい、おあとまた髪伸びたでしょ。
はい、伸びました
ね、前髪でほっとくと鬼太郎みたいになっちゃう。
そうなんですよね、髪の毛切りたいんですよね。朝起きると妖怪アンテナ立ってるみたいな。妖怪アンテ
ナ負けてないよこいつも。いやいや結構ですよ。でもやっぱりあれですか、その後ろで侍やるのに、
はい、そうですね、
ちょんまげ言ったりなんかするんで、
はい、
なるほどね。うん、じゃあ、あれだ、私のこれちゃんまけと同じだね。
そうですね。じゃあ、僕もちょっと、サンマの代わりになんかね、
おいたから、
マグロ分かんないか、
負けん
と、
ね、
起こさなくたっていいんだよ。なんでも争おうとしたら、ね、俺がそう言ったからって。まあまあ、それはでも、勝ち気なことは大事なことですよ。だって、盾とかするんだったらね、
はい、
そんな華奢で弱々しかったら、
そうなんですよね。
本畜生でや
るしかないですよね。
るわけでしょ、
はい、
どうしてもね。はいはい。そんな黒崎さんは、今回もまたお芝居が近づいているというふうなことで、はいはい、一緒にそのお友達行ってみましょうか。舞台ご出演の方をお連れいただいたということですね、はいはいはい、そんなご一緒にお越しになっていただいた方は、
はい、はじめまして、今回黒崎翔生さんからお誘いいただいて参加させていただきました、はいはい、白波啓二と申します、はい、よろしくお願いします。
白波さん、自分の名前は台本見なくても言えるでしょう。
今回初めてなんですけど、ドキドキしながら。
そうなんだ。
はい。
いやいや、だからね、それは黒崎さんは何回もお越しだけども、
はい、
白波さんは初めてということなんでね。
はい、
まあまあ、でもそんな緊張しないで、もう黒崎さんが5回も来てるんだから。
いや、僕も結構緊張してるんですけど。
そうですか。はい、まあ、何回来られてもね、
はい、
そういう人もいるし、
ね、
もうあやちゃんみたいにね、もう放送歴20年みたいな、
そうですね、
印象がね、はい、もうだってこの人、劇団のだって座長にもダメ出しちゃうんだからね。
わすごいですね。
そのクールさというか大胆さというか、
はい、
真の強さというかね、
侍なのに切られちゃう、
切られちゃうかもしれないですね、はい、町娘っていうよりもう大奥ですね。
そうですね、
まんどころ
仕事人みたいな感じで、
ね、出したら切られちゃう、
はい、そうお下がりみたいな。そんな感じ。
そんなことないですよ。
でもあれだ、その冗談抜きしてあやちゃんと一緒に舞台やるっていうことはないわけ。
そうですね、今まで共演したことはないですよね。
あやちゃんはもうこの前ね、吹き上げ師のとこで現代劇やっておいでだったけど、
はい、
もう逆にその冗談抜きしてそういうこう時代劇やってみたいと思ったりすることない。
時代劇はやりたいんです
よ。ね、やりたいよね。
出ちゃいなよみたいな感じ。
出
ちゃいなよ。
それはいい、そういうアプローチ出しててもいいんじゃないの。
好きなんですよ ね、
ね、
時代物は、
はいはいはい、
ただまあまあまあ髪をバッサリ切ってしまいました
の。あ、それからね。
バッサリバッサリ
切りました、ね。じゃあもう一層もっとバッサリいって、
はい、
あの北条政子かなんかや
る。ああ、そうなします。
ビクニビクニ。
ね、その方が。
その方がやるのか。どんだけやる気満々。こっち心配しちゃうよ、だってやる気満々なんだね。
あれあれ。
満々なんだね。
で、坊主も意外と似合うんじゃないかって自分で思う。
チャレンジして。
まあ意外と、まあ、それおしゃれじゃなくて元は可愛いからね。
そうですね、
まあ、大丈夫だと思うけどね。ただちょっと気が強いとか。
工場マット並みに。
ああ、いいかもしれない。い
や
い
や、そう、そう、逆にね、はい、講演されるかもわかんない。ただそれこそ冗談なしにね、
はい、
この前 TBS ラジオかなんかで常盤貴子さんが、
はい、
ゲストで出ておいで、
はい、
でその 今あやちゃんが言われたみたいに時代劇はやっぱりやりたいんですよということをおっしゃってて、はい、で大河にも出ておいででしょ。
そうですね、時矢さんは、
ね、何ちゅう役だったか忘れちゃったけど、
義経の時とか、
そんなのかな、うん、でそれ何がいいかって言ったらね、僕今2つ記憶してるんだけど、1つはね、やはりその1年間かけてみっちりね、あの大河とか出られると、はい、やはりその所作とかそういうのも自然と覚えるようになるわ、はい、
ですね。で
最初はやっぱ分かんないんだけど、はい、あなたたちはその所作としてはプロじゃないですか。
いやいやいやいや、
そういうところで一つね、はい、そこは別にそんなに口添えなくて胸張っていくんじゃない。いやだからそこがやっぱりいいんだって、はい、あの1年が大河やらせてもらうと、最初は本当たどたどしくて自分でも自信がなかったんだけど、うん、自然自然とそういうのがこう身につくようになると
成長していきますからね。
そういうことらしいんですね、はい、それが一つで、もう一つはやっぱりね、大先輩で言われるのは先輩方のそういったアドバイスをいっぱいこう自分の中に吸収することができるっていうんで、はい、そのとりあえず私が今覚えてる2つだけなんだけど、やはりその時代劇をやるっていうことは自分にとってやらせていただいてものすごくためになったと、大きな意味と価値がありましたよって言っておいでだったけど、で確かにそういうことありますか。
いやありますね、やっぱり時代劇って、まあ、もちろん盾とかももともと僕やったことがなくて、はい、ただその前回の旗揚げの時に初めて盾というものをやらせていただいたんですけど、やっぱりそのために半年ぐらい盾のワークショップにずっと通って、その度にやっぱ盾は盾で所作やっぱありまして、
はいはいはい、いや
すごい勉強になるなと、やっぱ役者としても。
なるほど、はい、白波さんのことですか。
はい、そうですね、やっぱり所作なんかはこう、うん、心がこうざわついてるとやっぱり緊張したりとかしてるとやっぱりできないので、心がやっぱり落ち着きますね。
はい、あそこはやっぱりね、やっぱほら弓道の段を持ってる。
いやいやいや、
だって心が乱れたらね、あんなダーツなんか打ち抜けないもんね。
そうですね、
弓道はダーツ打っちゃダメだから。うん、でもやっぱりそれはこうなんか一糸乱れずみたいなことあるけども、はい、精神がね、その明鏡止水とかっていうんですか、
はいはい、
そういうこう澄んだ状況で何か勝負事やらないと、なんでしょうね、そういうこう真剣という部分での勝負、はい、それはもう舞台で、マジな刀を扱うことはないんですけども、舞台は真剣そのものですもんね。
はいはい、
だとしたらその今白波さんが言われたみたいに、やはりそういうこう真剣にこうそういう呼吸からもうそういう精神統一して臨むみたいなことはもうシャレでも冗談でもないわけだ。
はい、そうです。
あのそんな厳しい世界で大丈夫かな。
私剣道やってたんで。
あ、お
おー、素晴らしい。
精神統一は、
ね、素晴らしい、
できますよ、
ね、ぜひね、今後とももしよかったら出ていただく感じで、はい、
ね、
その方向で、
はい、その
方向乱れてるのは私生活だ。
間違いない、
間違いない。
切り替えが
大事、
大事。まあまあまあ冗談抜きしてですね。そんなでも今日は時代劇話でね、盛り上がれそうなゲストの方と一緒に番組をお送りしていくわけですけども、はい、学園的にはまあコンテンツはございまして、今日の時事ネタということですね、はい、10項目ぐらい気になったニュースをそれちょっとまあ読み上げてみますんで、はい、それについてそれぞれね、まあ、例えばそういう時代劇に熱い方でも意外とこう、なんでしょうね、政治のそういったこう情報にね、詳しかったり熱かったりとか、はい、あるいはね、そういうアニメ好きだったりとかね、また別にそのなんていうんですか、あのこうオタクだったりでも、はい、なんでしょう、こうかわいいお嬢ちゃんのフィギュア集めてるとかね、わかりませんので、そこは聞いてみないことにはね、はい、そんなことで、まずは10項目とりあえず読み上げさせていただきましょう。
はい、
検察、これは検索だな、検索予測表示で被害、Google に差し止めを命じる地裁ということがありました。続きまして、うん、これ役者さんだからご存知でしょう、はい、佐藤浩一さん、父への思い語る三国連太郎さん死去と、続きまして柔道福見が引退結婚へ谷選手を通して成長できたと、続きましてインテル長友左膝の半月板損傷今季絶望かということでございました。続きまして家屋の解体がらきから現金1500万円千葉の白井、続きまして祭り屋台と桜3年ぶり共演岐阜は春の高山祭りということでございましたり、続きましてイギリスの方ではサッチャー死去祝う歌がヒット経済改革へ反感根強いと、根強く、続きまして民主化へ女性の政治参加を兄弟でスーチーさんが講演、これアウンサンスーチーさんですね、で続きましてナスカに新たな地上へ斬首の場を、斬首だって首切りですよ首切り、
あら、
ね、それはナスカの地上へで見つかったらしいですよ、山形大の研究所発表と、ナスカ時代に斬首あったんだね、だからね、すごいね、はいはいはい、必殺仕置きにシャッシャッみたいなね、
はい、そう地上絵になってるんだからね、壮大だよね。で最後はあ芸能の方から布施明さんと森川ゆかりさんがね、結婚ホームページ発表ということで、森川さんって言ったのは賞味賞味って歌ってた人じゃないかなと思うんですけどね、65歳と50歳といったところでございますけども、さあお手本というわけじゃないですけど、慣れたところで愛ちゃん的には気になったニュースを教えてから。
そうですね、ナスカの地上絵、
はい、斬首ですか。
私なんかそういうあのなんだろう、遺跡とかがすごい好きなんで、
おお、そうかそうか、はいはい、ということはそのナスカでも地上絵で、それこそあの蜂のなんか鳥みたいなのがいたりとか、ね、はい、いろいろお猿さんだとかあるじゃないですか、はい、ああいうのもやっぱり何気に見たことあったりするわけ。
そうですね、なんかもういろんな遺跡は結構
例えば
吉野ヶ里遺跡とか
鳥ヶ浜
とかも行ったことありますし、あとあの飛鳥古墳のところの、あの、あ、名前が出てこないですけど、あの壁画とかも見に行ったりとか、一人で行ったりとかしましたね。
まあ、なんか難しい名前いっぱいついてるからね、
飛
鳥なんとかとかでもね、はい、でもね、ちょっとすると世界的に見てもやっぱりその古墳っていうとか、旧石みたいなことは興味があって、
はい、
やはりそのカンボジアとか行ってもほらなんかこういっぱいあるじゃないですか、
ガラガラみたいなのが。行きたいんですよね、やっぱあれも興味あるんだ。エジプトとかもすごい行きたくて、
そうですか。どっからそんな興味とか関心が湧いてくるんだろうね。
なんですかね、
歴女とは違うんでしょ。今なんか流行ってるんでしょ、歴女って。
あ、でも結構昔から好きでした ね
好きなんだ。古いもの好きでもまたそれは歴女とはまた違って、
歴女なのかな、わかんないです。歴
女そこなんで淡白
なの。わかんないですけど、
それぞれ、
はい、ちっちゃい頃から好きだったんで。
そうなんだね。
でもなんかあのそういう遺跡とかの写真集みたいなとかも持ってたりとかするんで、
面白いね。はあ、はあ、剣道やって、
はい、
ね、それでアイドルやって、
はい、
遺跡が好きなの、
はい、
すごいですね。
好きですね。
はちゃめちゃですね。
普通に大学とか行ってたらそういう研究してたかもしれない。
ああ、こんなインディージョーズになったかもしれない
んだ、はい、そうなんです。だから自分でそういう化石とかもちょっと見つけてみたいっていう願望は実はちょっとずっと持ってたりする。
そうなんだ。俺あの皆さん男性君の前ですけど、はい、もうあやちゃんとも学大 FM で結構なもう1年とか1年半ぐらいお付き合いなんですけども、はい、こんだけ目キラキラ輝かして盛り上がってる彼女みんな初めてじゃん。遺跡でこんなに盛り上がったの
かな。なんかちょっとロマンがあるんでしょ
う、ね、あるんですかね。
そうですね、
それはやっぱりあるっていうこと
ありますね。
当たってるわけですか、
はい、
それ宇宙にロマンを感じる人もいれば海に感じる人もいるけど、お嬢の場合は遺跡に感じる。
そうですね。
あ、それはでも歴史に近い部分もあるんでしょうね、きっとね。
ですね。
そういう分で言うと、はい、はあ、はあ、皆さんじゃあ、まあ、順番にいきましょうか。
はい、
はい、いかがでしょう。
黒崎さん、あの三国連太郎さん、
三国さん、
はい、はい、やっぱ役者としてはすごい
名優ですからね。
僕佐藤さんがすごい好きで、
佐藤浩市さん、佐藤浩市さんも何でしたっけ、中国の、
はい、
まあ、中国だけじゃなくて この度も何でしたっけ、あのほら、あと、なんとか城、
なんとか城、
うん、お城の、加藤萬斎さんかなんかが主役やってるん で、
はい、
で出たじゃないですか、
あれの最近のお城、
最近のお城の
あれ、信長の、あの
信長じゃなくて、埼玉の方にある行田の方にあるお城、お城の
埼玉のお城、
うん、そうそう、あ、知らないかな、はい、はいはい、まあそれはいいですよ、
はい、
であと中国の方の、難しい何でしたっけ、三国志みたいなのも出てるでしょ、はいはいはい、彼はね、はい、まあそれだけじゃないんでしょうけど、はい、やっぱりアクターとしても相当力量と、はい、何ですか、うんと、看板のある方には違いないわけですね、はい、
雰囲気が好きなんですね、
親父さん譲りの、
は
い、三国さんは飢餓海峡とやっぱり、はい、辻バカですから ね、はい、ね、時代劇っていう印象はあんまりないんですけど、
す、ね、
まあ、名優さんのせがれさんだけに、うん、やっぱりそれだけのこの腕前としても何、うん、ていうんですか、そういうこう雰囲気といいましょうか、
はい、
存在感としても際立ったものが あるわけですね、
はい、
うん、その中でも三国さんお好き。
はい、好きですね。
やっぱり三国さんみたいなこう、ちょっとこうそういう、いくつでは競馬の CM みたいな、は
い、まあ乗れますからね。
なんで俺今競馬行っちゃったんだろう。
いや馬のこのロールを考えてたんですよ。だってあのねそういう立てじゃなくてほら時代物って、はい、馬に乗ってくるじゃない。
はいはい、
そうそう今競馬の CM 、
まあ。確かに競馬の CM もやられて
ますね。やってましたけどね。
はい、なるほどね。はあ、ははあ。さあ続いて。
はい。僕はですね祭り屋台と桜。
何やに？
祭り屋台と桜ですね。ほうほう3年ぶりに共演岐阜春の高山祭。ほうほう
ほう高山の方ですよ岐阜。
うん、はいこれちょっと気になっちゃいました、ね。
これはなんで ご出身がそちらだったりするんですか？
いやいやあの違うんですけど、はあはあ、出身は静岡なんですけど。
静岡ですね。はいはい。
最近北海道の方とかで、はい、桜と雪が、うん、なんか共演というかなんか、うんはい、寒い時期がちょっとあったじゃないですか。その時になんか桜が咲いてる中で雪が降った。
ああ綺麗な絵ですね。
すごい綺麗な。
はい、俺らそっち行くとなんか坂本冬美を思い出した。あまあまあ本当綺麗な映像が目に浮かびますよね。はいはい、やっぱそこら辺はこうただ単にこう時代劇だとかそういう、うん、なんていうか盾とかが好きだっていうだけじゃなくて、はい、なんかやっぱこう映像美とか、
は
い、
あります
ね。皆さんお好きなんだろうね、はい、きっとね。はい、それも含めてのことだねきっとね。はい、確かに花の刑事とか見てると、はい、画像だけ見てたでもこうなんかこうそういう情緒性とかね、そういうの浮かんでくるもんね。はい、桜がバーッ散ってね、はい、で生まれカーッとこう滑走して滑走ですよね。はい、ね、はい、でも好きな女性のね、はい、あいつなんかものすごい喜んでんだけど。そんなで横抱きされたらもうたまんないでしょ。
たまんないですね。
はいはい。で着いたら墓地とか遺跡みたいな。
最高ですね。
最高なんだ。
最高ですね。
なるほどね。もうそこでプロポーズされたらもう完全受けちゃうね。
あ、もう速攻ですね。
速攻ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、そんな本日の今日の時事ネタでした。はい、ありがとうございます。それでは CM に続いてですね、今度はゲストの皆さん、ゲストの白波さんにまたフォーカスさせていただいて、プロフィールとご紹介してまいりましょう。それでは CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
本日はゲストに黒崎さん、白波さんをお越しいただいているということで、その中でも黒崎さんはね、すでにご名をおなじみにして、ご紹介済みということで、今回は初出演の白波さんにフォーカスして、楽曲的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、ね、もし訂正や不対事項とありましたら、案内とご指摘ください。
はい、
お名前は白波圭二さん。ね、所属がこれは時代絵巻亜種、
はい、
ASH、ね、年齢の方は大丈夫ですか？
はい、25歳、はい、
25歳。
なりました。はい、
はい、あやちゃんとじゃあ1個違いだ
ですね、ね、
出身地が静岡、
はい、
生年月日これも大丈夫ですか？はい、1988年4月12日生まれ。あ、もう誕生日、はい、もうあれ、
そう、先日、はい、
おめでとうございます。
ということは多分学年一緒です。
あ、そうなんだ、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうどうぞ、お水でもどうぞ。
誕生日プレゼント、
もうちょっとなんかね。まあまあ、そんな25歳を迎えられたばかりの静岡出身の白波さん、特技はなんと盾。
はい、はい、
弓道、ソフトボール、バレーボール、そこはちょっと柔らかいですね、はい、資格が漢検準2級、
はい、
弓道2段、
はい、
趣味が風景観察に散歩、これまた渋いですね、舞台の方が AHS ネオドリームファクトリー公演、真田重雄氏、これ忍者役じゃなくて忍役っていうんですか、
忍び
役ね、はい、そんな一時でね、で、イベントの方が桜、SAKASOU 桜坂荘祭り
ね、
はい、立石屋本店ほか、はい、これ場所どの辺なんですか、
場所がですね、北区
ね、はい、東京都内ですね、
そうです、
はい、でそちらで、イベントをされるほか、
はい、
動画の方ではトイボックス、これは亀甲新選組でいうか、
はい、そうです、
桂小五郎役、
はい、
ね、とうとう多数ご出演といったところでございますけども、さあいかがでしょうか、
いかがというのは、
というのは間違いとか、
あ
の、
はい、間違いはないです、大丈夫です、
はい、はい、あの声だけ聞いてると本当になんかね、その盾をやるとかその侍とかっていうよりも、
はい、
むしろこう花魁、はい、に出させたいぐらいの可愛い声してる、
綺麗な声ですからね、
可愛い声してるよね、
はい、爽やかですね、
うん、よく言
われます、もうちょっとおよりを殿じゃないんだから本当に寄られても、
失礼しました、
ドキドキしちゃうよ、まあ冗談抜きして、
はい、
はいはい、まあまあそんなね、白波さんですけども、はい、特にどうですか、何か押しときたい情報とか、
そうですね、うんうん、今度5月の18日にですね、東京の、
うん、
あれ
どうもありがとうございました、お騒がしまして、ま恐れ入ります、またお出かけになってください、
ビッグサイトの方
ありがとうございました、
ビッグサイト、
はい、東京のビッグサイトというところで、う
ん、はいはい、
ですね、盾をはい、ちょっとやらせていただく感じですね、ブースの一角をお借りして、
うん、はいはい、
紅桜剣舞会さんという
紅桜剣舞会、
はい、また盾の団体さんのところに参加させていただいて、
うちがよくその地雷巻き足の方で盾をやるときに盾をつけていただいている団体さん
な
んです、
はい、そうなんだ、なるほどね、
こちら
の、おおおおお、そちらでその盾の、だってそれはね、舞台とかお芝居とかじゃないの
とは別で、また
そうですね、
はい、
じゃなくて どんなことするの？
いやもうチャンバラ、曲に合わせて、はい、盾をさせていただきます。
そうなんだ。
はい。
すごい。
どうですか、あやちゃん。
いや楽しそうですね。いいな。
かっこいいよね。あのね、話中ですけど、僕らもらこんな格好してるけど、たまにそのあのイベントとかね、
はい、
そういうところで出かけると、まあガキンチョとかいるわね。
はい、
まあ、はい、お子様たちが、
はい、
まあまあこんな格好だから、そのワーキャーワーキャー言って、はい、そのまあ、走り回ったりとかそういうのをするし、はい、反響反応もあるんだけど、
はい、
何を言いたいかというと、僕の友達で変身忍者佐藤剛君っていう子がいて、はい、忍者やってるんですよ、はい、でも変身忍者って言ってるぐらいだから、なんかお前自分で変身するんだよね、
はい、
って言ってもちょっと現代劇風なんだけど、
はい、
で刀を取り出すと子供たちがもうね気が狂ったようにの興奮するんだって、
はいはいはい
はい、だから同じそういう かぶり物だったりとか、
はい、
その何かイベントとかの出し物でも、
はい、
やっぱ刀となるとちょっとこう違うのかなみたいな、
そうですね、
どうですかそれ、
そうですね、やっぱりあの僕もちっちゃい頃、
はい、
あの僕の世代だとカクレンジャーとか、
カクレンジャー、
はいはい、戦隊ものですね、
ありましたね、忍者の、
ほうほうほう、
そうですね、やっぱ戦隊ものが大好きで、
おうおう、
今でも仮面ライダー、
おうおう、
はい、大好きなんですよ、
仮面ライダーはまあ優秀ですよ、なんていうの、そういう、まあ、
そうです、アクションの
アクション
なんですけど、
う
ん、
あ、そっちの方でね、お好きだったということですね、まあでもああいうんだってなんか武器持ったらもうなんかそういう盾みたいなもんだもんね、
ね、
はいはいはい、まあそういうことですね、はい、まあじゃあ その他には、
その他、
うん、いやまあこの後でお芝居の方をね、
はい、
告知はしていただくとして、
はい、
ご自身でそういう今の一押し情報とか、その他にここのはちょっと聞いておいてくださいよみたいなことがあったら伺ってくるんですけど、
あ、そうですね、あのご紹介していただいた
気
功新選組、
はい、はい、あの気功っていうんですか、
はい、気功新選組、あのロボットが出てくるんですけど、幕末時代
の、はい、ロボットが出てきちゃうの、
ロボット
がすごいね、
新選組も
戦国自衛隊みたいな、
はい、はい、そんな感じですね、はい、そちらのニコニコ動画で、はい、
ニコ動で見れるわけですね、
はい、見れますので、あの気 行新選組、また、うん、またあのトイボックスで検索検索していただけると出ると思う、う
ん、なるほど、はい、これ黒崎さんは、これまでの活動で、はい、白波さんと絡んでおいでのことはないんですか。
アッシュで、うん、初共演。
そうですね。
まあ、その前にちょっと盾のイベントが一回入ったので、
うんうん、それは味方もあれば敵味方分かれることがやっぱあるわけですか。
そうです、
ね。基本敵同士の方が多い
が。ああ、そういうのってなんか何ですか、精神状態としては、はい、なんかこう普段から面白くないやつだとこの野郎本当ぶった切ってやる。
どうなんですか ね、
ね、はい、そういうところやっぱりこの仲良しだと、はい、こうなんていうんですか、ね、立ちのこの踏み込みも甘くなるとか、はいはい、怪我させちゃったらかわいそうだなとか、で これから終わった後飲み行かなきゃいけないからちょっと緩くしとこうかとか。
いやそういうのは多分ね、ちゃんとそこはそこで割り切って、はい、で終わったら普通に飲み行ったりとか、
はい、ご飯
に、
まあ、普段は仲良しなんですけど、もう
そこはゲイは上では真剣勝負だ、
真剣
まさしく
相手殺す気で、
は
い、
いや
本当に殺すまではいかない、
いやそりゃそうですよ、
そういう気迫は出して、
いや怒りますよ、もうだってそんな番組呼べねえじゃん。あでも僕もさ、まあ、そういうの侍とかね、そういう建物とかやっぱり好きなんですけども、はい、何デミさん受けてるのそこ分かんないけど、何かありましたか。あスピーカーがおかしいの、はいはい、ちょっといっぺん電気消してでまたちょっとつけてくれ電気、あ今なった、はいはい、今焼きに受けてたから、俺そんな何か爆笑できるようなトーク投げたかなと、
ずっとポンポンポンポン鳴ってる。
ああそうなんだ、はいはいはい、ちょっとねこれねバッありがとうございます。まあまあそんなこんなでね、はい、要するにそういう盾のあれでもそのダストサムライとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうの見てるとね、はい、やはりその真田さんでしたっけ、
はい、
あともうなんだっけ外人の
トム・クルーズ
さんとか、
本当に真剣勝負ですもんね、
はい、そうですね、
あれ切られちゃうんじゃないかとかね、はい、すごいですもんね、あれはまさしく一歩間違うと怪我しちゃったりとか、
そうですね、
こうドーンとくるようなこともあるんでしょうね、
はい、
だからね、
はい、
あそういうことなんですね、はい、まあまあそんなこんなで、何かご自身のプロフィール的に、特にそれこそ付け足しておくこととか、
はい、
ご紹介しておくことはないですか、はい、大丈夫ですか、
宣伝は以上で、
以上ですか、はい、じゃあまあ全体宣伝に移りましょうか、そしたらね、はい、じゃあ丸四角の CM について、次にはそんな白波さんにフォーカスしつつ、Q&A を伺いながら今度のお芝居の告知と詳しく伺ってまいりたいと思いますね、はい、それでは CM でこちら、白波さんご全員拍手ありがとうございます、ね、本日はゲストに黒崎さん、白波さんにお越しいただいているということですけども、その中でも今回初出演の白波さんにフォーカスして学芸府から Q&A 形式で伺ってまいりますんですけども、はい、さあ、あやちゃんの方からよろしくお願いしますよ、
はい、では改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、ですね、
もちろんこれ芸名ですよね、白波さんね。
そうです、芸名です、
ね、はい、白波5人男から取ってるわけじゃないよね。
いや、違います。
黒崎さんもだって以前のお名前と変わっちゃったんだもん ね、
そうですね、
やっぱりそういうこうなんだろう、芸名にするにもちょっとその、はい、なんだろうな、例えばその芸なんかこううーんと
自覚とかですか、
自覚とか、はい、その印象として、
そうですね、
なんとか胸高とか、はい、そういう こう武将みたいな感じになっちゃうわけ、
はい、っていうのもありますし、うん、僕たちがその同じ生命鑑定士さんにつけてもらっていて、うんうんうん、はい、でその時代巻きアッシュ
ほうほう、
はい、はい、意味なんですけど、まあ、はい、白波と黒崎で白と黒を足したら灰色なんですね。
なかなかそういう背景あるんですか、うん、でもそうなんです、個人の芸名なんてそんな他人にあれされるもんじゃなくて、はい、やっぱり自分は自分なんじゃないの
そうですかね、
うん、
あ、まあまあ、
でもそれはそれでいいわけだ、
はい、フリーの時に、まあ、フリーの時期が2年ほどありまして、その時に宇月刑事、宇月ってあの4月の別名なんです
けど、はいはい、
宇月刑事という名前でやってたんですけど、はいはい、
4月だからね誕生日が、
はい、うんうん、そうで、ですけども、うん、時代絵巻亜種に、まあ、所属する、
ほうほう、これ本名ちなみに聞いちゃっていいですか、それは控えた方がいい、
本名は杉田克也で、
おそっちの方がいいじゃんね、
はい、普通すぎるという
そう
自分なりのちょっとありがありまして、
杉田克也もかっこいいと思うんですけどな、
はい、
なるほどなるほど、でもまあ例えばその相関関係って言ったらあれですけど、要するにその竜白虎だよね、竜 と、 こう、はい、と虎とか、はい、そういう武芸とかね、はい、なんかかっこいいっちゃかっこいいよね、白と黒でね、
う
ん、
そうですね、主催もまたハイドっつって灰色なんです、
はい、
黒崎さんはちなみに、あの普通の名前を伺っちゃっても平気
は西山、
あ西山さんだもんね、
前の芸名が本だったので、
あそうかそうか、でもやっぱり気に入ってるもんですか、それぞれ、
そうですね、
はい、でもこれでずっとも通していくみたいな、
これで通していきたいと思ってます、はい、
白波さんかっこいいじゃないですか、
はい、
はい、続いて、どの質問でしたっけ、あと、
はい、まあ、お住まいと、はい、年齢、お住まいと、
はい、
はい、
年齢が25歳になりました、
はい、はい、お住まいは都内ですね、
はい、住まいの方
がで出身が静岡で、
そうです、
で住んでらっしゃるのが、
住んでますのが世田谷区の、
お世田谷、
はい、
おいおい、
井の方というところ、
井の方、
泉玉川駅っていう上り戸って分かりますか、あの神奈川の方なんですけど県境のところ、
世田谷区って言わなかったっけ、
世田谷区です、
世田谷区にそんなとこあ
ん
の、
はい、そうなんですよ、
双子玉川とかあっちの辺、
そうですそうです、
あ水際だ、
はい、本当にもう2分ぐらい歩くともう玉川が見えちゃうところで、
なるほど、おお、なるほど、もうそこであれだ、じゃあもうこう川に向かって
夜とかちょっと素振りとかしたりとか、
うん、ね、なんか職質とかされないようにね、なんかおかしな人がいますよとかツイッターでねあれされちゃってとか、そういう時代だからね、
そうですね、
気をつけないとね、
はい、
はいはいはい、そして、普段はどんな活動、
普段が、コンビニの、
コンビニで、
はい、アルバイトとカフェのアルバイトをちょっとさせていただいて、
コンビニなんかやってるとね、お釣りのやり取りとかなんか買い物するんでも
生意気、ね、
生意気なやつが来たりするから、もうしたら切っちゃ切っちゃ
夜中にちょっとやってる
やってるやってる、
はい、
あそうなんだ、はいはいはい、もうだけどなんかそういう電子レンジチンするにしても電子レンジチンしてござるみたいな
温めましてござるみたいな
そういうのね、
ソーローみたいな、温めましてソーローみたいな
で、あのじゃあ これこちらでこれ、これあのメロンパンくださいと、ギョイとかなんか
ただただおかしい人です。
でも最近なんか
人気者になれるよ、人気者、
名物店員みたいな感じ、
はい、
うん、最近
最近なんかでも武将カフェとかそういう時代劇もののカフェみたいなのが流行ってるみたいで、はい、ちょっとそこでも働いてみたいですね、ぜひとも、
あそうですか、
はい、
なるほどね、まあまあいろいろそういったお仕事もあるんでしょうけどね、はい、なるほど、まあまあ手堅いところでコンビニ、でもバイトやりながら頑張っておいでだったということですね、はい、続いて、
はい、では続きまして、
はい、
これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、あのやっぱりバイトとかでもそうなんですけど、あのレジやってたりとか、うん、あとやっぱりお客さんに言われて嬉しいのがやっぱありがとうっていう、
ありがとう、
感謝の、
ね、なるほど、はいはい、それはでもお時短の仕事でしょうけど、はい、舞台で言われるともっと嬉しい。
そうです ね舞台でやっぱ、
うん、
この前12月に旗揚げ公演させていただいたんですけど、はいはいはい、その中で僕盾のシーンに出させていただいたんですけど、
う
ん、
その
見終わったお客様から、
うん、
とやっぱり盾がすごかったとか、盾がやっぱ迫 力があってよかったですっていう、うんうんうん、まあ、言葉いただけるとやっぱりすごくこちらとしても嬉しいですね。
さっきのほら、そのね、あの刀の抜いた時のその外銀長たちがね、はい、なんかこう気が狂ったみたいにこうはしゃいだりとか、なんかものすごく注目するらしいんですよ。
そうですね。
で、そのさっきまであのこうあちこちそれこそ走り回ってたのが、はい、刀ペッと抜くと、もうそれはなんだろうな、静かになるのももちろんだけど、まあ、だから叩き切られちゃったとか思うのかどうか知らんけども、それだけじゃなくて、やっぱ男の子は何かね、そこ背筋がピンと伸びるっていうかね、はい、やっぱあんまおちらかしちゃダメだとかな思うのかね、はい、なんかそんなことで、はい、
世界観に引き込まれるんでしょうね。
だと思うんだよね、はい、きっと、はい、だとしたらそういうのをこう、要するに刀を持ってその盾ができるというだけで一つのタレントっていうか才能だもんね。特殊な芸って言ったらおかしいけども、技術だもんね、
はい、まあ、技術です
ね。ですもんね、はい、だからまあ変な話、ギター持つ人はいっぱいいても三味線できる人は少ないからね。
そうですね、
だから剣道のね、その型をやりますっていう人はいるかも分かんないし、はい、別に剣道を卑下してるとかそういう、はい、あの差別してるわけじゃなくて、ちゃんと盾ってことになると、それはあれじゃんやっぱ違うもん
ね。また全然考えも違いますね。
違うもんね、はい、ね、でまたその盾は盾で剣道とまた違うものあるでしょ
う
し、
そうですね、
ただやあれお互いにやっててマイナスになるもんじゃないんですか、やっぱり。例えばピアノやってる人はね、ピアノやってる人はエレクトーンを習うの早いんですよ。エレクトーンを習う人はエレクトーンやっててもピアノを覚えるのはちょっと時間かかるんですよね。
あ、でも本当に全くもって知識もない経験もないっていうよりはやっぱりもう
剣道やってた方が
慣れてたりとか、まあ、ただ逆にそれをやりすぎてその癖が出ちゃってっていうのもまた紙一重なところ
ですね。例えばまたあのそういうあの剣道のあれとは型とはまた違うって言いますもんね。
そうですね、
松方弘樹さんとかに聞いたあのなんかあのテレビや見たんだけど、はい、やはりあれをこう大胆に見せたりとか、はい、その角度のこのなんかね、はい、振り返った時のあれだとか、はい、そういうこうどう見せるかみたいなものもやっぱり加味されてるから、はい、普通の、う
ん、その剣道だとやっぱり市内ですかね、はあはあ、行くのと同時にメーンとかその声が出るんですけど、盾の場合は
先に
声を出してから剣を振らないと怪我をしちゃうんですよね、
は
い、
行くよっていう
合図なので、
なるほど、なるほど、
から剣道をずっとやってた方が盾に入ると、うん、もしそれが分からないでやっちゃうと、うん、声が来てそれに反応しなきゃいけないのに、もう気づいたら刀が目の前にあるとか、
難しいもんだね、
っていうのもあるので、
あとはやっぱり握り方とか、
はい、
足運びとかも変な癖がやっぱりやっぱり剣道やってるとついてる人は多いんで、
そうかな、なるほど、
逆に何もやってない人の方が
吸収が早
かったり、吸収できるっていうのはありますね。
ジャニーズさんとかもやっちゃうんだもんね、舞台でね、ああいう人たち、ああいう人たちまた勉強してるんだけどね、きっとちっちゃな頃からね、ただ見せ方にしてもあれだって時代劇でカーッて大立ち回りするのがかっこいいんで、あれ主人公は全部あのコテばっかりでちょっと地味だもん
ね。そうですね。
はい、そんなことでまたこれからもじゃあそういう感動とかね、はい、また喜んでいただけるような活動をどんどん続けていっていただきたいと思いますけども、はい、さあ最後になりますか。
はい、最後に白波さんとそして黒崎さんにも、はい、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、はい、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、どうぞ。
じゃあ僕からとまあ2人からになってしまうんですけど、
今日はそのために、ね、お越しになっていただいたわけですから、はい、
時代巻亜舟、まあ、僕たちが今一緒にやってる演劇ユニットで、まあ、主催がもう一人の方がいるんですけど、そこの2回目の公演が、はい、5月にありまして、その告知をさせていただきたいなと。
はい、
タイトルが、時代絵巻亜舟その2暁ですね、紅の月と書いて、はい、暁と読ませます、はいはい、で日程が5月21日火曜日から26日の日曜日、はい、で全8回公演になります。
はい、
で21日の火曜日から23日の木曜日までは、はい、18時から、
うん、
で24日金曜日と25日の土曜日が、はい、お昼が、14時で、はい、夜が18時、
はい、
で日曜日が、26日の日曜日ですね、
はい、
がお昼だけで14時の公演の全8回の公演となってます。で、はい、会場は開演の30分前ですね、
はい、
でチケットが3000円、
はい、
はい、です。で会場が、
八幡山ワーサルシアター、
はいはい
はい、
と京王線の八幡山駅から、
うん、
あ、徒歩1分、はい、本当にすぐ近くな
んですね。はい、そうでした、そうでした。の、美味しいコーヒー屋さんがあるんでね、そばに。
そうです
ね。はい、はい、はい。
唐揚げ屋さんとか。
唐揚げ屋さんもありましたね。はい、はい、はい。まあまあ、動きも良くなってきたし、ちょっとこう、ふらっと公園とかあの辺散歩するがてら出かけてもいいやね。
はい、
はい、
ね、
そ
うですね。で、何ですか、その、場所的なことで言うと、はい、そんなことで便利なところには違いないけど、
はい、
こう、ダブルヘッダーみたいなこともあったりするんですか。 あの要するに 朝晩とかなんかあるじゃないですか。
あ、いや全部シングルのキャストで、はい、ダブルではなく、
なんかダブルキャストみたいなのもあったりするしね、はい、だって怪我したり、それこそさっきのほらサッカーの怪我しちゃったインテルのなんとかって言ったけど、はい、ああいう人もいるけど、中に怪我しちゃったら出れないとかいう人もあるでしょ。
ありますね、中には。
大変だよね。
そこはやっぱ最新の注意を払いながら、
やっぱそこはやっぱプロの仕事なんだよね、はい、やっぱりね。はいはい、どうぞ、はい、
それで、まあ、今回出演者に、まあ、池田さんもご存知 の、 その、はい、グローリースタイルプロモーション所属の、はいはい、三山達也さんと鈴成圭人くんが出演するので、
なるほど、
もしね、まあ、学 F といえばその GS の方がよくやられてたりするので、はいはい、はいはい、もしよかったら足を運んでいただければ、はいはい、あとゲスト枠として、うんうん、ムーというビジュアル系バンドのボーカルさん、
面白そうだね、
はいはい、がゲストとして役として出演させていただくので、まあ、それもまた。
ちなみにこれ話中ですけど、はい、役柄とかなんかそういうの聞いちゃっても大丈夫
ですか？大丈夫ですね。一応僕は主演で岡田伊蔵という、
岡田伊蔵、
はい、幕末四
代坂本龍馬を切った人じゃなくて、
じゃない
その伊蔵じゃない、人切り伊蔵じゃない、
人切り伊蔵ですね。
人切り伊蔵、
伊蔵はその、はい、坂本龍馬とはむしろ仲がいい方の。
ああそうなんだ、なるほど。
でその四代幕末人切りの一人として岡田伊蔵で、まあ、この白波くんがそのまたそのうちの一人の田中新兵衛、
田中新兵衛さん、
でゲストの愛香さんという方が、新選組の沖田総司役、
愛ちゃん話しましたけども、やっぱ女の子は沖田総司っていうとね、
はい、
もう東山くんとかなんかちょっと、
いやいやいや、ね、私は原田佐之助が好きなんです。
今回ね出ない、ちょっと出そうかどうか迷ったんですけど、
はい、いいな、勝手な盛り上がり方いいな。ああなるほどね。はいはい、どうぞ進めてください。
幕末の世界でその金の塔だ、金の上位だ、砂漠だという、そういう世界観の中でその岡田伊蔵の心の葛藤だ、
はい、
なんだっていうのを見ていただければなと、
うん、どうなんですか今、こう順調には違いないんですか。
そうですね、
お稽古の方も、
はい、
はいはいはい、何かやっぱり大変な部分ということになると、何が一番大変だったりしますか。
ですね、やっぱりその出演者の中にやっぱり初めての役者さんだったとかだったりだとか、特に初めてとは言っても特にそうですね、時代劇とやっぱ現代劇ってやっぱり全然違うものだったので、僕も前回初めてやらせていただいて、すごいぶつかる瞬間もいっぱいあって、
一人なんかそういうのが入ってただけでもやっぱりちょっとコンビネーションとかかっこいいでしょ。
そうですね、
いい悪い別にしてね、
縦もそうですね、特に
今回のキャストさんは本当に時代劇慣れてる方だったりとか、まあ、初めてだとしてももう芸歴は長い方、そのお芝居に慣れてる方ばかりなので、
まさしく生きとまだもんね。
そうですね。
それにしても現代劇と要するに劇、時代劇と近代劇の、はい、もうこれがキムさん、これはやっぱり違いますよっていう部分でいうと、圧倒的な違いってことはどういうことになりますか。
ですかね、やっぱり、でも僕の中ではあまり変わらないのかなっていうのはあるんですね。
まあ、確かにそのストーリーテリングの情緒性とか、はい、例えば親子の情愛とかね、はい、夫婦のそういう銭形平じゃないけども、はい、やっぱそういうのは同じなんだけども、
そうですね、
今に生きてるか、
その時代に生きているか、まあ、その時の常識だとかそういうものはやっぱり違うところはあるでしょうし、やっぱり今の時代刀を振り回すっていうのはやっぱりないことなので、どうしてもエンターテインメント性というかアニメ的なイメージは強いでしょうけど、その中にもさらに現代というかその日常なんだよっていうのを取り入れられたらなっていうのはあります、
はい、まあ、そんなお二方は、この舞台的な告知をしていただいた、まあ、この後もねまたどんどんとその舞台を続けていかれるんだと思いますけども、はい、いらっしゃいませ、ようこそ。
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ。あの実際にはでもその舞台の中で、はい、それをこうやっていくには違いないと思うんですけども、はい、さあそこから夢とか希望とか、期待って言いましょうか、はい、どんなことを考えておいでだったりとか、はい、さあ僕はもうどうしたって、なんですか、歌舞伎の勘九郎さんじゃないけども、はい、ニューヨークのなんとかシアターでやりたいんだとか、ハリウッドでね、そういう、はい、こうさっきのザ・サムライじゃないけども、はいはい、サンサーみたいに、その具体タレの、高名な方と一緒にやってみたいなとか、はい、それぞれにあると思うんですけども、はい、その辺はいかがですか。
やっぱり例えば時代劇といえば、うん、例えば劇団新幹線さんだとか、やっぱりその有名どころはありますけど、
新幹線なのに時代劇やってるの。
まあそこはね、
過去だろうそこはって話だけどね。
でもやっぱりそういう意味でも時代劇といえば、うん、時代劇負けアッシュ、
アッシュ と言われるように、
言われるようなやっぱ世界的にも有名になれたらなっていう
そうですね
のはあります
ね。やっぱりそういうことにはなるわけですか、はい、
気持ちは
世界を相手にやってみたいなみたいなね、はいはい、そこはもう黒崎さんの個人的な夢でもあり、また、はい、みんなの劇団としての夢でもあるという、はい、先輩後輩でやっぱり黒崎さんがもうだいぶ上なの、キャリア的に言うと、
キャリア的にはそんなに変わらない
ですね。
年も1個しか変わらないし、あれやっぱ主催のハイドーさんは、まあ時代巻きの中でやっぱ脚本演出主催というまあ事実上のトップとしてやっぱいますけど、やっぱ役者もやっぱされてる方で、そういう意味でもやっぱり芸歴も長い方なので、まあ完全に先輩です
ね。例えば前も聞いたかもわかんないけど、個人的にアクターとして黒崎さんが私この人かっこいいなと思うんだとか、さっきほら佐藤浩一さんって言ってくれたじゃない、はいはい、やっぱあの辺ってことになります。
そうですね。
あ、そうなんだね。白波さんはどうですか。
僕はですね、やっぱり勝新太郎さん、
後ろいところ
です。
最近、今の方で言ったら、何でしたっけ、あの先ほどお話にも出てた、あの海外トム・クルーズさん、真田広之さん、はい、真田広之さんがやっぱりアクションもできるし、盾もできるし、
勝新さんといえばちょっとあれだけ、たけしさんの映画だったけど、はい、ザ・ドイツのね、はい、あの浅野なんとかさんもかっこよかったね。
はい、そうです ね、
ね、やっぱりああいういろいろやっぱりできる人もいるんだね、
はい、ああいう風に。
でもこれ時代劇専門の人もいるんでしょ。あ、例えば京本さんとかも、 あの人はでも現代劇もやるのか、
まあ、やってる姿は見ます、
ね。あ、今もう何でもできちゃうんだろうね、きっと ね、
そうです
ね。昔の方で言ったら三船敏郎さん、三
船敏郎さん、渋いな、あんたいくつなの年
時代劇が大好きで、
時代劇、ね、
市川雷蔵さんとかいろんな話を聞くんで、ね、僕もやっぱり勉強になることが多いですね。
あ、無月物語とかも知ってたりするんだろうね、きっとね。黒沢明の真の侍好きだったりとか、
はい、もう
あの転び方がいいんだよ
白黒のあのものからリメイクされたものまでちょっと見てます。
いいね、こういう人切ってみたいね、俺がねどういうこうなんかこういう、だって素人はほら切る、はい、ね、要するに切られるあれができないじゃないですか、演技なんか、はい、でも要するにほら素人は切ることはできるから、はい、切られる演技の方がやっぱ結構難しいんじゃないかと思うのね。
そうですね、やっぱり芯、あの主役を引き立たせるのが絡み、あの他の方の
切られる方の、でまたほらあの悪役紹介じゃないけど、はい、本当に切られるプロの中のプロの方、何十年やってる
そうですね、
お上手な方多いだったりするでしょ、はいはい、のけぞってほらタラウちゃんみたいな人いるじゃないですか、
はい、教科書に載ったりとか。
ああ、だからそれがもうそれぞれに皆さん、いい役もあれば悪い役もあったりとか、
はい、
切る側もあれば切られる側もあると。
そうですね、
もう手が自然になるもんね、これね。こんにゃく切ってるわけじゃないからね、これね、人切ってんだからね、
はい
は
い、
俺はリアルさんもやっぱり追求されれば難しいところもあるでしょうけどね、
は
い、そんな白波さんは最後に、では夢と言いましょうか、
夢、
ご自身的には、は
い、ですね、やっぱり時代絵巻亜種という団体で、盾師として、盾の振り付けですね、振り付けができたらいいなと、
もう、
はい、思いながらやって、うん、やっております。
じゃあアクターじゃなくて、そういうのをこう先生になりたいみたいな、
は
い、
アクターでもありながらやっぱり盾をつける、あの、あ、自分のつけた盾を見るっていうのがやっぱり目標ですね。
あの余談ですけども、
はい、
抜刀術という、
はい、
あの技だったりとか、
はい、
そういう流派が、はい、いやご存知、はい、ですね、さすがにね、はい、あれの小畑敏郎さんという人がおいでなんですけど、群馬県出身、小畑敏郎、あの年はあの年家の年に、
はい、
城は多分あのお城の城だと思うんだけども、小畑敏郎さんっていう方が要するにもう、はい、小林なんとかっていう有名な人いない、もっとうんと年上で盾とかなんかそう、あのそういう、こう武術何十本みたいな人、はい、おいでなんだけど、はい、その人の弟子だし、弟子方の方で、
はい、
僕ブラックレインという映画でその方とご一緒したんですよ、
はい、
小畑敏郎さんって、その人はもう何十本とか武芸何十本という方らしいんだけど、はい、その人なんかもう要するにその侍として3本刀を持って、
はい、
アメリカに乗り込んでって、はい、それでやっぱり塾っていうか、そういう教室開いて、で自分もアクターやりながら、
はい、
それでそれもちろんその盾とかそういうのも教えながら、
はい、
アメリカで未だにご活躍ですよ。でその方とブラックレインでご一緒したんだけど、
はいはい、
もうそういう盾のシーンとかそういうになるともう本物ですよね、
はい、
でそのヤクザ その隠れ家のアジトのシーンで、はい、優作さんが最後に指詰めるシーンあるじゃないですか、はい、あれをそのヤクザ その親分だった和歌山飛三郎さんに、
はい、
あ、おばた持ってきて、あれ持ってこい、例のやつって言って、はい、でそれでこ あの担当、
はい、
であれを持ってきて、はい、それでこう指を詰めるってシーンがあるんだけど、はい、で和歌山富三郎さん分かるよね、
はい、
あの勝新さんのお兄さんだから、はい、で和歌山さんが要するにおばたさんはちゃんと 劇の中では例えばその白波とか黒崎って名前ついてるんだけど、はい、普段からおばたおばたって呼んでるもんだから、はい、映画の中でもおばたあれも言ってくれてそれはそのまま映画になって
る、はい、そうなんですか。
そうそう、リトリースコットそれ分かんないからね、はいはい、まあそんな話はありましたけどね、はい、だからやっぱり彼はそういう部分でもちょっとまたごめんなさいね、あのちょっとやっぱり一脈違うやっぱそういうこう武芸家としてのアクターとしての存在感はあったように思われますね、
はい、
はい、まあまあそんなこんなでしたけども、お二方もそういった、まあ、いずれ育成ね、
はい、
ハリウッドでそうやってこう活躍されるようない
いですね、
あの大俳優を目指して頑張っていただけたらなというふうに思いますけどね、
はい、
はい、さあそんなこんなで企画名物恐怖のインタビューのコーナーを行いたいところなんですけども、まあちょっと、はい、状況的にですね、なんかスピーカーの具合もあんまり良くないんで、ね、CM に移りましてエンディングさせていただきましょうかね。それでは CM でこちら。
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ということで、さあ池田のあやちゃん的ユーロが、
はい、そうですね、ちょっと楽しい話がいっぱい
盛り上がっちゃったですね
、はい、
じゃあこれさっきのちょっと CM の最中でしたけども、
はい、
白波さんが武、はい、戦国武将だと
武田信玄、
武田信玄、はい、で黒崎さんが
織田信長、
織田信長で、あやぽんが
私あの真田幸村、
真田幸村ね、
はい、
で女だったら紫式
部ね、はい、
面白いね。もうなんかここで時代劇の舞台が出来上がってるね一つなんかね、まあだからそういった部分で言うとあやちゃんも今後、
はい、
そういった可能性もないわけじゃなくてどうですか。
ちょっとはい、出たいですね。
ぜひぜひ、
はい、
まあ、先々、まあ、まだ企画段階なんですけど、今回は、まあ、幕末もので、
はい、
で、まあ、先々できれば花魁ものとかも
あ
るっていうのもあるので、
はい、私のところの学大 FM 絡みで、うん、やはり劇団やっておいでの方なんだけど、
男イランの
男イラン、はい、
あの出演者が僕知り合いだ
った。やっぱりね、そういうことあったりするからね、でも お二方それもそれもそれはそれで面白いんじゃない。
僕もイランとかもできないですよ。
できないそこはね。はいはいはい、もうあやちゃんは次ね、うん、あの北条政子やってくれってこと
で、じゃあぜひ坊主にして、
まさんでね、
はい、でもやりたい、
やりたい、しかも満々だから困っちゃうんだけど、シャレじゃ情けだから、はい、今度の放送でそっち知ったらどうしよう。もう目クルクルしちゃうよ。はい、まあまあ楽しんでいただけたら何よりです。さあ、そしてお二方的にいかがだったでしょうか。
はい、いや何度出てもやっぱり緊張しますね。いやでも本当に楽しかったです。
楽しんでいただきましたか、はい、ね、告知の方も大丈夫だったでしょうか。
はい、ありがとうございます。
で最後にもう一回ちょっと詳しいところで、はい、簡単に
時代絵巻亜州その2暁、はい、5月21日火曜日から26日日曜日の全8回公演です、はい、チケットは3000円、会場は八幡山ワーサルシアター、
はい、
でそうですね、ブログとかを確認していただければ詳細は、
うん、ね、なんで検索するのが一番間違いのヒットするかな、
まあ、僕の名前あるいは時代絵巻亜
州黒崎翔生、
はい、白波刑事、まあ、時代絵巻亜州と、
はいはい、なるほどね、
ですね、はい、まあ、今ホームページを今作成中なので、まだ出来上がってなくて、はい、出来上がったらそちらでもどしどし、
はい、
情報、
はい、でよかったですか、
はい、
はい、じゃあ白波さんから、
はい、ですね、
いかがでしたか、はい、今日の放送、
今日の放送ちょっと初めてでドキドキしたんですけども、うん、すごい楽しかったです。
ありがとうございます、はい、またよかったら芝居後でもまた次の公演があった時でも、
そうですね、
いつでも、
はい、ぜひちょっとお邪魔させていただきたいと思います。
ただここにポンと持ってくるっていうか、あれ、あの竹道でも持ち歩けないでしょあれ。
そう、あでもまあ
折りたたみみたいなのある、
はい、袋に入れれば、
袋持ってるんで、刀は持ってこれます。
じゃあちょっと次出演
するときはもしあれでしたらね、
はい、ちょっと持ってきます。
着物を着ながら、
はい、
俺なんかもうこれ持ち移動してるだけで食事されてる。俺の場合これあの、
ね、
バズーカ砲と間違えられちゃった。まあ冗談ですけども、それにしても楽しんでいただけたら何よりですけども、
はい、
さあお二方からじゃあもう一緒にリスナーの皆さんにメッセージ出しておきましょうか、
はい、ぜひ見に来てください。
はい、見に来てください。
よかったですか。
はい、
はい、そんなことでね、じゃあまあ楽しんでいただけたようですし、またのその皆さんね、興味と関心を持ってぜひ舞台の方もお楽しみにお出かけになっていただけたらというふうに思いますね。あの怪我とかないようにね、本当にね、
はい、そうですね、
気をつけて頑張ってくださいね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回4月23日火曜日放送になりますけども、ゲストは未定ながら第4週目担当アシスタント殿岡幸子さんとともに元気に楽しくお送りしてまいりますのでね、リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。さあ、それではね、ライブご聴取の皆さんと一緒にいつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうかということで、
はい、
まあ、今日はこれ宇宙人なんでね、じゃあ皆さんで元気にじゃ番組締めてまいりたいと思いますけども、
はい、
なんだろうな、時代劇っぽく、あの時代劇で来週とは言わねえもんな。なんて言うんですか、
来週で、
来週でござるで、
来週でござるで、
来週でござる、
わかりました、
ね、そんなことで、ではまた来週でござるみたいな、
はい、
どうですか、大丈夫ですか、
わかりました、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週でござる。
よいしょ、初めての試みでもそれっぽくてよかった。それでは一個参るぞ。
はい、
はい、一個参ろう、
参ろう、
参ろう、
余韻に
余韻に、まあ一杯やろうってことなんですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。